誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました、誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私もちおと、そして、
はい、皆様こんばんみ、私カステルでお送りしております。
はい、ということでカステルさん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあそれではですね、まず最初、月の初めはね、毎回やっております。今回もですね、ツイッターのハッシュタグ誰誰ゲーム話をつけてつぶやいていただきましたコメントの方紹介していきたいと思います。お便りコーナーということで、はい、早速いきましょう。はい、じゃあいつものようにですね、私の方で紹介していきますので、よろしくお願いします。
はい、
じゃあまず最初はですね、もう安定ですね、アポロさんの拝聴報告でございますね。誰かと誰かのゲーム話のエピソードの方ですね、しっかり、ね、46の方もちゃんと拝聴していただけてるということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。そしてですね、はい。もう一つ、はい。8月の19日ですね。はい。こちらの方の、はい、ハリトさんのコメントの方を紹介していきたいと思います。第48回ウルトラ怪獣カルタ拝聴中。実は自分はウルトラマンにあまりハマってなかったりしますが、今回のカステルさんのウルトラマン愛が感じられて、知らないながらも楽しんで聞けました。最後、新ウルトラマンの話も出てきて、この部分は共感できましたということでコメントいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということでね、コメントついておりますよ。
はい。
ねえ。新ウルトラマンの、ね、共感できましたということで、ね、
はい、
あそこの部分はね、あくまでハッシュタグ個人の感想ですっていう部分、はい、ね、でございますけどね。はい、やっぱね、はい、本当いろいろやっぱ作品を見て思うところはね、やっぱあるということで、ね、結局ね、私相変わらず見れておりませんが、ね、
はい、
まだちょっとね、配信とかにはなってないので、そういう風になったら、ね、またちょっと紹介していこう、見てね、そしてまた感想などね、ちょっと話せたらなとは思っております。で、はい、実はですね、今回のこのコメントは以上になるんですが、珍しくまだアポロさんの第47回の拝聴報告が来てないんですよ。
はい。
で、まあこれは実は当然といえば当然の話で、はい、配信して実はすぐ収録してるんですよね、はい、これ。
そうですね。今回ちょっと収録と配信のタイミングが
重なっちゃったんでね。そうそう。
はい。
なので、まあ、そういうこともございますということで、はい。ね。まあ、なので、47回についてはまた、ね、コメントとかがついたら、またね、紹介していければと思っております。で、はい、ですよ。今回は、ここからが本編になるわけなんですが、はい、じゃあなんで、今回、こんなに配信、ね、ちょっと収録したいっていうところで、いつもよりもね、こう、感覚、その、ね、もうちょっと実は普段だったら、もう少し後とかにも平気でするんですけど、今回はそれをあえてやらずに、ね、もうちょっとね、私、もちおがどうしても喋りたいということで、ちょっと早めで、ちょっと収録の方させていただいております。はい、今回取り上げるタイトルは、ズバリこちらでございます。ね、
はい、
セガさんより2022年10月の27日に発売予定となっております家庭用ゲーム機メガドライブミニ2について、ちょっとお話をしてみようかなと思いまして、もうね、これね、ラインナップが発表になったのがつい先日なんですよ、本当に。
そうですね、はい。
で、ちょっとその興奮冷めやらぬ状態でね、ちょっともう鉄は熱いうちに打てじゃないですけど、ちょっと喋りたいなということがありましたので、ちょっと今回、はい、ちょっとこのタイミングでの収録となっております。でですね、はい、ちょっと簡単にメガドライブミニ2って何ぞやという、ね、思われる方ももちろんいらっしゃいますので、はい、ちょっと簡単に私の方で紹介の方させていただきます。メガドライブミニ2はですね、1980年代から90年代にかけてセガが発売した家庭用ゲーム機、メガドライブの復刻機の第2弾になります。で、もともとメガドライブミニというのが2019年に一度発売になりました。で、今回はその第2弾ということでメガドライブミニ2という形になってます。で、 一応ですね、この外観がですね、メガドライブの後期モデル、メガドライブ2を模した形ですね。はい、なので、まあ、メガドラミニ2、もう違和感なくね、はい、こう、遊べるという風な形になっております。で、はい、今回の、まずちょっとね、メガドライブミニとメガドラミニ2の違いが、まず、大きな違いが一つございまして。
はい。
なんと、今回のメガドラミニ2は、セロが C でございます。
あ、なるほど。そこは私ちゃんと見てなかったですね。
前回は A なんですよ。
そうですよね。
はい。で、セロ A だから、これは収録できないよ、みたいなね、こう話題がちらほらあったんですけど、今回 C なんですよ。
はい。はい。
なので、ちょっと、よりマニアックな、ちょっと表現が若干、親っていうようなソフトも入ってるという形なんでね、はい。一応15歳以上対象という、セロ C 扱いになってますので、はい、そこを踏まえて、
ね。うん。はい。
だから、あ、あのタイトルだから入ったんだなっていうのが。
はい。
はい。もう分かりますよね。カステルさん、あのソフトで多分 C なんだろうなっていうのがね、もうポンってすぐ分かるかとは思うんですが、
はい、
じゃあちょっと実際のタイトル、
はい、
ちょっと紹介をしていきたいと思います。で、ちょっと待ってくださいね。ちょっと一覧。私もね、やっぱ全部覚えてるわけではないので、
はい。はい、
ちょっと一覧表を見ながら、ちょっと紹介の方をしていきたいと思います。で、これ前回もそうだったんですけど、このメガドライブミニ、そしてメガドライブミニ2って、いっぺんに収録タイトルが全部発表にならないんですよね。
はい。
こう、少しずつ少しずつ小出しにして小出しにして、あれ来るかな、これ来るかな、みたいな、こうね、その辺はやっぱ煽り方がうまいですよね。
はい。
はい。で、
同じセガのゲームでもあれなんですよね。あの、メガドラミニとメガドラミニ2は、小出しなんですけれども、あの、はい、アストロシティミニ。
あれは、
小出しにしなかったんですよね。アストロシティミニも、ね、アストロミニ、シティミニ V も。
そう。
はい。
これ、なんでかわかります？
やっぱセガとセガトイズの違いってことなんですかね。
ですよ。そこですよ。はい、やっぱね、微妙にやっぱ出し方が違うんですよね、そこがね。
はい。
はい。ということで、今回は、全部で5回に分けての発表というふうになっております。で、収録タイトルが全部で60本。なかなかのタイトルですので、一気に私紹介していきます、まずは。で、はい、その紹介した後に、まあ、それぞれ気になるソフトについて、ちょっとね、自分と、こう、カステルさんとね、ちょっと、これ気になるよね、これはいいよね、みたいな感じで、ちょっと話ができたらと思っております。
はい。
はい。じゃあ、まずちょっと先にタイトル紹介の方、私一気にやっていきますね。
はい。
はい。じゃあ、まず最初が第1弾発表タイトルということで、2022年の6月の4日に発表になりました。で、この時の紹介タイトルが、まず、サンダーフォース4、シルフィード、シャイニング&ザ・ダグネス、シャイニングフォース CD、ソニック・ザ・ヘッジホック、バーチャーレーシング、コップルメール、ボナンザ・ブラザーズ、マジカル・タルルートくん、夢見館の物語、そしてボーナスタイトルに、今回の新規開発ソフト、ファンタジーゾーンが入ってます。これがまず第1弾の発表タイトル。はい、続きまして、第2弾の時に発表になったのが、アウトラン、アフターバーナー2、一段と R、コラムス3、スターブレード、スプラッターハウスパート2、ナイトストライカー、ニンジャウォーリアーズ、不思議の海のナディア、メガパネル、そしてボーナスタイトルが、スターモビールですね。はい。で、続きまして、今度は、あれですね。はい。異世界おじさんチャンネルの中で発表になったタイトル。エイリアンソルジャーですね。そして、続いて第3弾発表タイトル。アー・ハリマナダ。画廊伝説2。ギャンブラー自己中心派。スーパーストリートファイター2。達人。ファイナルファイト CD、ルナ・ザ・シルバースター、ルナ・エターナル・ブルー、ワンダー・メガ・コレクション、そしてボーナスタイトルが三輪さんちゃんですね。はい、続きましてが第4弾の時の発表タイトル。エコー・ザ・ドルフィン CD、ゲイングランド、三国志3、新女神転生、ソーサリアン、デンニン・アレスタ、天下不武、英雄たちの 方向だったかな。闘技王キングコロッサス、ファンタシースター2、ポピュラス、そしてボーナスタイトルがビューポイント。ね。そして最後、第5弾発表タイトル。エクスランザー、キャプテン翼、グラナダ、新創世紀ラグナセンティ、スタークルーザー、チェルノブ、ナイトトラップ、炎の投球時、ドッジ断平、魔法の少女、シルキーリップ、ミッドナイトレジスタンス。で、ボーナスタイトルが、スーパーロコモーティブ。あと、パーティークイズメガ Q2022、パーティークイズセガ Q、二人でぷよぷよ3、デビと P、スペースハリアー2ですね。これで以上になります。
はい。
はい。第1弾から第5弾まで一気に私紹介していきました。
はい。はい、そうですね。最初にセガ、メガドライブミニ2が、発売されると、発表されたときに、
はい、
収録タイトルは50本プラスアルファって出てたんですよね。
はい。
はい。なので、セガ、メガドラミニの時でも、ボーナスタイトルがいくつも小出しに出てたので、
はい。
まあ、毎回毎回小出しに、ボーナスタイトルは増えてくるんだろうなと思っていたんですが、
はい。
最後の第5回のボーナスが、
おかしいですね。
頭おかしいですよね。
ここはね、ちょっと背がやりすぎだろっていうね。
はい。
はい。ここはすごかった。うん。ということでね、はい、まあ、どっちからいきます？私からいきます？それともカステルさんからいきます？
もちろさんからじゃあお願いします。
はい。まあ、今回ですね、私この中のタイトルで、もう、文句なしにこれを出たからもうこれ買うっていうのを決定づけたソフトがやっぱりあるわけでございまして。
はい。
まあ私の場合はまあ文句なしにシルフィードですね。
はい。
はい。このね、ゲーム圧製のメガ CD 版シルフィードは私大好きでございまして。ね。
はい。
もともとパソコン用で発売されたシルフィードっていう縦スクロール、縦っていうかちょっと微妙なパースがかかってる、ね、ちょっと奥行きがあるシューティングゲームなんですけど、それの続編として、メガ CD 専用ソフトとして発売されたソフトなんですが、これがね、すごくもう当時、やっぱりこうメガ CD といえばシルフィードって言われるぐらい、こう、なんていうのかな、ユーザーの心をがっちり掴んだソフト、まあ私も見事に掴まれたソフトでございまして、それがもう今回収録されるという時点で、ああ、もう元は取ったよと。もう、これで、うん。あ、一応本体ね、9980円。まあ、約1万円なんですが、もう、これ1本だけでもうお腹いっぱいっていうぐらいのソフトでございます。
はい。
なのでね、もうこれが入るっていうふうに、しかも、今ちょっと紹介した順番っていうのは、実は、50音順でちょっと紹介してたんですけど、まあ、実際の発表の時には順番が多少変化してまして、この最初に出たのがシルフィードだったんですよね。
はい。
で、その時に、セガの奥成さんが言ってた一言がすごい印象的で、まあ、やっぱり、メガ CD のソフトが出ると言ったら、やっぱりゲームアーツさんのソフトは外せない。で、その中でもやっぱり代表のこのシルフィード、これが、やっぱりこう、入るっていうのは、やっぱこう一つね、メガ CD のソフトを動かすという意味でもすごくこう、なんていうのかな、重要なタイトルであるっていうふうに、ね、インタビューで答えられてたので、でもなんか実際動かすの結構大変だったみたいらしいですけどね、これね、インタビュー見ると。なかなかにね、こういろんな特殊プログラムをこう使ってたみたいで、こうギリギリまで実は動くかどうかが怪しかったっていうね、インタビュー記事も載ってましたけど。いや、ほんとこれが動くのがすごく嬉しいですね。はい。カステルさんの方は、これってのあります？
はい、私はですね、今回とりあえず、入ってくれて嬉しいなと思ったのは、やはりですね、メガ CD のナイトストライカー。
おお。
こちらですね。
はい。まあ、これも散々2人で言いましたもんね。
はい。
ナイストはいいよねっていうところで、
は
い。
そうですね。メガ CD 版のナイトストライカーはですね、グラフィックを犠牲にして、動きをですね、アーケード版に極力さ、はい、アーケード版の動きを極力再現することに振ったという潔い遺則がですね、大変好感持てまして。
はい。
はい、どっちつかずになるよりはですね、はい、動きを再現して、まあ、これだけ、アーケードに、迫る動きだったら、グラフィックが多少落ちてもいいなと。
そう。 はい、これ本当あれなんですよね、こう写真で見るとなんだこれなんですけど、うん、はい、動画で見るとたまらないんですよね。
そうなんですよね、
はい、で、はい、このメガ CD 版をやり込むと、うん、アーケードでも結構通用するんですよ、
はい、
そう、攻略パターンとかが結構同じなん で、 そうですね、
これは攻略パターンがかなり揃ってまして、本当に、はい、アーケードの練習として、楽しめるゲームでもありましたね。
はい、でまたアーケードの隠し技がそのままできるっていうのも大きかったんですよね、これが、
はい、
ね、一発も弾を撃たず敵を倒さず、ね、こう、はい、ね、やっていく、ね、はい、パシューヒットボーナスとかもちゃんと入ってますし、はい、ね、やっぱその辺がたまらないですよね、
はい
はい、あともう一本ぐらいちょっと私いいですか、
はい、
と言ってで、
はい、
あとですねもう一本で、ね、ちょっと外すこれが来るかっていうところで、
はい、
うん、ちょっとね大爆笑にもなったんですけどね、ああハリマナだ、
はい、ハリマナですかね、
これね、
はい、
皆さんネタソフトって思ってますけど、はい、実は難易度すごい高いんですよ、
うん、
60連勝しなきゃいけないから結構ね、ゲームとしては
そうなんですよ、原作と合わせて
ます
からね、そこは
と原作と同じ60連勝しないといけない、まあ、途中、まあ、パスワードも出ますけど60連勝しなきゃいけないから結構きつくて、でさらに結構なんていうのかな、相撲の要素もありつつ対戦格闘としてのこういう駆け引きもできるソフトでもあったりして、実はねこれ対戦が実かなり熱いんですよ、
うん、
これメガドラミニ2とか前回のメガドラミニの時もそうだったんですけど、これだけソフト入ってると説明書ってついてないんですよ、
うん、
で説明書はセガのホームページに行ってダウンロードしてくださいという形になるんですけど、多分今回も、はい、10月の27日になればまたそうやって説明書がダウンロードできると思いますんで、ぜひねハリマナダの、ね、説明書をちょっと見ていただきたいと思うんですよ。その、はい、そうするといろんなコマンドが実は書いてありまして、その相手と相撲だからもちろん相手と組む、ね、そして投げを打つとかももちろんあるんですけど、その一回組んだのをわざとそこをこう組んだのを切るとかそういうコマンドもあったりして、あとそのため攻撃でこう張り手が出せるとか突進技が出せるとか、あとレバーで一回転コマンドでね、一瞬相手の動きを止めるね、ちょっと超猫魂みたいなね、そういう必殺技もあったりとか、各キャラごとに使える技も微妙に変わってたりして、実はかなり熱いんですよこのゲーム。やったことあります？カステルさん。
私は実はなかったんですよね。
あ、じゃあちょっと体験してください。なんかね、独特のこの、
はい、
なんともね不思議なね、こう対戦格闘だなっていう。
うん。
一時期仲間内でこれ盛り上がりましてね。どうしてもなんか世間的にはネタソフトって思われがちなんですけど、実はっていう、
うん、
こう分かってる人同士がやるとかなり熱い格ゲーになるという、はい、ちょっとねキャラ差がね突き詰めるとね、あれなんかこのキャラやたら強くねみたいなそういうのが出てきたりもするんですけど、うんうん、まあまあそういうのも含めてちょっと楽しんでいただければと思いますね。はい、あとあります？カステルさんの方、これっていうもう一本、うん、
私ですか。私はですね、あと、あえて言うとするとですね、今回、半剣ものが実は意外と多く収録されてまして、
うんうん。
その中でですね、私の半剣もののおすすめは、第5回の、タイトル収録で、公開されました。炎の闘球児、どっち断平。
ああ、どっち断平ですね、はい。はい。
こちらはですね、定価自体も確か3980円。
そうそうそうそう。うん。
で、出来が非常にいいゲームだったんですね、こちら。
うん。
はい。ちょうどくにおくんのドッジボール部が、その前に出てたので、うん、
はい。
アーケードゲーム並びにファミコンゲームのドッジボールゲームっていうのが、そのくにおくんのドッジボールがほぼほぼ基本となって、
そうですね。
それにアレンジをされるような、はい、ものが多かったんですけれども、うん、このドッジ断平はですね、はい、その例に漏れず、くにおくんの、まあ、ブラッシュアップという形でですね、非常に、よくできたゲームになってたと思ってます。
うん、うん。ねえ、これ。
はい。
よく半券取りましたよね、これまで。なんか、はい、そう。 ね、相手さんのところに交渉しに行ったら、なんかね、あの向こうの担当の人がセガ好きな人だったから、意外と話が早く進んだみたいなのもインタビューでちょっと書いてありましたけど、はい、やっぱそういうことってあるんだなっていう、
はい
ね。で、あの、ちゃんとなんかアニメ、確かアニメの主題歌が流れるんですよね、これね。
はい。
で、それもちゃんと今回収録されるということで。
はい。
素晴らしいですね、これがまた。はい、ということで、ね、はい。あと、ボーナスタイトルとかはどうですか？
はい。ボーナスタイトルとしてはですね、今回はやはりですね、私が、一番よくやったと思ったのは、実はスペースハリアー2でございます。
お、はいはい、はい、スペハリ2ですね。
はい。やはりスペハリ2なんですけれども、メガドライブのローンチタイトルで出た割には、はい、
うん、
やっぱり買って、なんだ、こりゃって思う、これじゃない感が非常に強かったソフトであったのは確かなんですね。
はい。
で、生地静止画が綺麗なだけに、
うん、
いろんな雑誌、ビープだったりとかですね、ファミ通だったり、
うん、
そういったゲーム雑誌でですね、まあメガドライブが出ますよと。
うん、
で、本体発売ソフトはこんなゲームですよと、スペースハリアーの続編ですよという形で非常に綺麗な写真が、掲載されてまして、まあ期待を持ってプレイをしてみたら、なんか違うぞと、いう印象が強かったので、
うんうん、
今回ですね、そのスペースハリアーをもしメガドライブに拡大縮小機能がついたとしたら、こんな IF 作品ができたんじゃないかというのをですね、作っていただきまして、
うん、
それも今回の作品公開のですね、配信をちょっと私も見てたんですけれども、
はい。
まあ非常にスペースハリアーライクなスペースハリアー2ができてまして。
そうそうそう。うん。
はい。とてもすごかったですね。で、一番私がですね、スペハリ2で許せなかったところがですね、
はい。
ボス戦でスクロールが止まったところなんですよ。
ああ、はいはいはいはい。はい、
うん、そこがですね、今回はスペースハリアーと同様にですね、ボス戦でもスクロールがちゃんと流れていまして、はい、
これだよと、
これだよというのがですね、本当に、はい、
なるほどね、はい、そっか、そこですか、
はい、
あ、まあ確かにね、このね、スペースハリアー、そう、どっちかっていうと、メガドラ版のスペースハリアーが来るんじゃないかみたいなことは言われてましたよね。結構噂では飛んでたんだけど、はい、まさかその、スペースハリアー2を、こう、ちゃんと、こう、なんていうの、こう、リメイクっていうか、こう、はい、もしこの機能が、あれ、なんかある意味なんか自分の中ではメガ CD 版かなって思ったんですよ。メガ CD ってほら、格縮とかがあるから、うん、メガ CD でスペハリ2作ったらこんな感じかなみたいな、はい、っていうところで。で、ちょっとちらつくんですよね、またね、画面がね、はい。で、あれがやっぱりなんかメガドラっぽいっすよね、そういったところは。
う
ん、
そうですね。
うん、あれ、本当だったらもっと綺麗に出そうと思えば出せれると思うのに、あえて、そのちらつきとかは残しつつも、ね、拡大縮小機能だけを、ところをちょっといじったら、こう、これぐらいには本当はできたのにな、みたいな。その、はい、もうなんていうのか、もう本当にね、別の世界線の話になっちゃうんですけど、そういったところが、この、なんていうのかな、このメガドラミニ2のすごいっていうか恐ろしいところですよね。その、他の何々〇〇ミニっていうのと、レベルが違うんですよね。入ってる収録ソフトのおまけが。は
い、そうですね。おまけで入れるのになんか、開発にどれくらいかけてるんだっていうのが。
そうそうそう。恐ろしい。絶対これ結構かかってるだろうっていう、ね、うん、ものが平気で入ってますからね。
はい。
まあ、で、私の方のボーナスタイトルで我が家盛り上がったのは実はパーティークイズ名画9なんですよ。
はい。
ちょうど配信の時にファミ通のアンケートのやつやってたじゃないですか。
はい。
あれの最下位で16票だったっていうのをやってましたよね。あれツイッターでアンケート取ったんですけど。
はい。
16票のうちの1票はうちの嫁さんですからね。
はい。
もう。もう速攻入れましたからね、
はい、
なのでもうそのメガ級がね問題が新しくなって帰ってくる、もう狂気乱舞ですよ、
はい、
これはやるぞとでさらにセガ級が今度一緒にこうねもう一本入るってことで今度逆に私がやったろうじゃん、はい、みたいな感じでちょっとこれ火がついてるんですよ、
はい、
なので、メガ Q とセガ Q。で、はい、実はもう一本クイズゲーム入ってるんですよね。
そうですね。ワンダーメガコレクションの中に入ってるんですよね。
そうなんですよ。クイズスクランブル。
はい。
で、あれ、えらい難しいんですよ。
難しかったですね。私はクイズスクランブルは持ってたんですよ。
ああ。
確か、あのメガ CD をの本体を買ったときに一番最初に買ったソフトが、クイズスクランブルですね、私は。
おお、そうそう。あの、本当にね、初期に出たんですよね、クイズスクランブルって。はい、あの、最初に出たのが、ワックスエッドストックファンキーホラーバンドが、はい、まあ、セガの、あの、まあ、ロンチとして第1本目だったんですけど、はい、2本目がクイズスクランブルスペシャルで、
はい。
クリアできました？
私は多分クリアできてないですね。
うん。実は我が家もクリアしてないんですよ。
はい。
だから今回、その場セーブあるじゃないですか。
はい。
もうこれで戦うしかないかなと。もうちょっと進んでセーブ、はい、ちょっと進んでセーブで。物語自体がかなりシュールなんで。
はい。
一応ね、なんかね、こう、ボーナスステージのパイ投げを2回ぐらい自分やった覚えがあるんで、結構頑張った覚えはあるんですけど、
はい。
でもね、ちょっとクリアはしてないので、ちょっと今回、はい、この絵でちょっとやりたいなと思っております。
はい。
はい。そして、実は、海外版、ジェネシスミニ2。
はい。はい、
こちらにだけ収録されるというタイトルが実はいくつかありまして、
はいはい、
こちらの方の紹介もちょっと私させていただいてもよろしいでございましょうか。
はい。
はい。一部タイトルが差し替えになりまして、海外版のみのタイトルというふうになります。で、海外版ソフトの本数自体は同じなので、逆にその国内版の方の版権ものとかが逆になくなっちゃうんですよね、はい。そこの代わりに入るというソフトになります。じゃあちょっと順番に紹介していきます。実は海外だけでも、のも、
はい、
あの、発表もわざと、あの、第1弾、第2弾って実は海外でもやってたんですよ。
ああ、そうだったんですね。
そうそうそうそう。海外圏のみ収録タイトル発表っていうのを実はセガオブアメリカがやってまして。
はい。
はい。じゃあその順番に合わせて行ってみたいと思います。はい、まず第1弾の時が7月の14日ですね。アウトランナーズ、スーパーハングオン、はい、ソニック 3D ブラスト、ベクターマン2、うん、ジ・ウーズ、レインボーアイランドエキストラ、ローリングサンダー2。これが海外版のみ収録のタイトルの第1弾。
はい、
そして続いて第2弾。スーワーシャーク、クレイファイター、はい、デザートストライク湾岸作戦、アースワームジム2、エレメンタルマスター、ゴールデンアックス2、ヘルファイヤー、ヘルツオークツバイ、リスターザ・シューティングスター、シャドーダンサーザ・シークレット・オブ・シノビ、シャイニング・フォース2、ベアナックル3、ザ・スーパー・シノビ、トージャム&アール・イン・パニック・オン・ファン・コントロン、ラングリッサー、こちらでございます。こういうふうに、ね、はい、第1弾、第2弾、ちょっと分けて発表してたんですよ。海外でも実は。
はい。
はい。さあ、国内じゃなくて海外オンリーということで、実はカステルさんが、うきゃーって叫んでましたね。はい、ツイッターで叫んでるの私見ましたよ、
はい。はい。そうですね。私もやっぱりなんだかんだでですね、メガドライブミニ2のはずなんですけど、
はい。
買うきっかけになったのは台東のナイトストライカーですし、欲しいなと思ったのは同じく台東のレインボーアイランドエキストラだったりするんですね。
叫んでましたね。これ国内入ってればーという。
はい。
ねえ、まあレインボーアイランドエキストラもね、結構今メガドライブの方だと結構プレミアになっちゃってるので、
はい。
ねえ、ちょっとなかなか手に入れるのは難しいソフトにはなっておりますが、これあれでしょ？あの、レインボーアイランドの、はい、あの、敵キャラの差し替え版ですよね。
敵キャラの差し替えと、あとは、あの、敵を虹崩しで倒したときに、あの、ダイヤが赤から紫まで。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
はい。
それもあったか。あ
の、はい。なってきて、7色揃えるとっていうところはエキストラのバージョンですね。
ああ、なるほど。そう。
はい。
で、確かこのエキストラってメガドライブぐらいしか移植されてないんですよね。
そうです。普通のレインボーアイランドは、あの、 移植があったんですけれども、エキストラ確かメガドラだけだった気がしますね。
そうですよね。だから、はい、そういった意味でも、ああ、いいなーつって、うぎゃーってなってるんですよね。
はい。
で、私の方、この海外のやつだと、
はい、
まあ、なかなか見る機会ないかもしれませんけど、ソニック 3D ブラスト。
はい。
はい。はい、これはね、なかなか、アーケード版のソニック・ザ・ヘッジホック、ちょっとね、斜め、こう、上視点からトラックボールを使って、こう、走り回って、こう、やるやつがあったんですけど、まあ、そんなような雰囲気の、一応、海外オリジナルの、ソニックなんで、これ結構ね、面白かったんですけど、ただね、結構 3D、3D じゃないけど、画面激しく動くので結構酔うんですよね。
はい、そうなんですね。
はい。なので、まあちょっと、まあもし興味があったら動画をちょっと見ていただければ。これね、タイトル画面とかも超かっこいいんで。
はい。
はい。メガドライブで、あ、こんなオープニングでもなんだっていう、ロムカセットでようやるわっていうオープニングだったりします。うん、はい。
なるほど。
はい。あとは、ベクターマもね、海外で人気のね、アクションゲームですよね。はい、これもね、ぬるぬる動くんですわ。はい。あとは、ちょっとメガ CD 版になりますと、スーワーシャークとかね、クレイファイター。この辺はね、海外の、はい、セガ CD オンリーのタイトルになりますね。
うん。
はい。ちょっとね、私もね、さすがに、売ってるのは見たことあるんですけど、クレイファイターって確か対戦格闘だった気がするんですけど、スーワーシャークっていうのはこれちょっとね、
覚えて。スーワーシャークは私も全然わからないですね。
うん、これがわかんないですね、ちょっとね。
はい。
これはちょっと、何も言えないんですが。はい。
はい、
あと、うん、個人的にちょっとレアなのが、トージャマ&R のこれ、2の方なんですね。はい、海外オンリーで。
2でしたか。
2なんですよ。サブタイトルが違うんですよ、これ。
はい。
これ、海外でしか出てないんですよね。国内では、トージャマ&R の1作目しか発売なかったんですけど、うん、海外ではそれ以降にも、ちょっとトージャマ人気あるので、それ作られたやつが今回、海外オンリーで入ってるという形になっております。
はいはい、なるほど。はい。私、ジェネシスミニの方ではですね、もう1本、こんなのも入ったかっていうのは、ヘルファイヤーですね。
これ、2好みですよね。
はい。東亜プランの横スクロールシューティングなんですけれども。
はい。
はい。ボタンで、打つ方向が変えられるシステムでしたっけ？
そうです。はい、前だけ、後ろだけ、
はい、
上下、最後の斜めですよね。
はい、斜め4、はい。
はい。
上下左右の斜めですね。はい。
はい、で、それをこうボタンで切り替えながらこう打っていくっていうシューティングゲームですね。
はい。
はい、ヘルファイヤー、これでも難しかったな。
そうですね。やっぱトワプランなんで、もう全然、難易度調整なんてものは考えずに、
はい。
アーケードとほぼほぼ同じような難易度で降りてきますからね。
うん、一応ね、この、アーケード版よりね、難易度下げましたっていうふうには書いてあったんですけど、はい、いや、下がってない、下がってない、下がってない、みたいな。
そうなんですよ。そうなんですよ。開発の人が下げたなんて言ったって、プレイしてる人には変わらないんですよ。
そうそうそう。でもね、これ、なんかこう、エジプト風な雰囲気が結構してて、敵キャラがね、こう、スフィンクスのデザインとかがあったりとかして、はい、結構ね、面白いソフトではありますので。あとそうだ、はい、あれだ、さらにフェルファイア、これちょっとやって、気に入ったら PC エンジン版になるとさらにムービーがいっぱい入ってますんで、
は
い、ヘルファイア S とかいうタイトルでアニメーションパートが追加されたりとかしてますんで、うん、まあもし気になるならそちらもっていう感じですね。
はい、
はい、はい、ですね。まあジェネシスミニ2は Amazon 専売になってまして、
はい、
もうあれだったっけかな、
はい、
売り切れになってましたっけ。
はい、もう買えなくなっております。
ですよね。でもまあまたタイミング見てポロポロって出る可能性はありますので、はい、まあ、気になる人はちょっとチェックしていただけたらと思います。はい、国内版のメガドラミニ2の方は結構まだ予約してるところは結構あります。はい、なんていうの、通販よりも実際のお店行った方がまだしてるケースがありますのでね。
はい。
うん、ぜひともちょっと実際のお店でちょっとチェックしてみてください。意外なところで、はい、あ、まだやってるなんていうのがあったりしますんで。
はい。
はい、
そうですね。正直私はですね、ジェネシスミニ2を買いました。
お、
はい。
ジェネシスなんだ。
はい、ジェネシス側を買いました。で、メガドラミニ2は正直ですね、多分店舗で、店頭発売もされるだろうし、メガドラミニの時と同じように、正直待ってれば、ちょっと値段も下がりそうな気もするので、はい。今回はちょっと、買えなかったら後悔しそうなジェネシスミニ2の方を買いました。
なるほど。はい、じゃあもうこれ発売後にちょっとあれですね、これカステルさんにスーパーシャークの感想を聞かないと。
はい、そうですね。はい。またはもう11月以降にちょっとまたオフ会をやるしかないかなと思いつつ。
ああ、じゃああれですか、クレイファイターの対戦ですか、対戦オフ会ですか、はい、これは。
はい。またセガ級のゲーム大会でもいいですけど。
ああ、そっちが、じゃあ私持ってこないと、はい、そしたら。じゃあ、そっか、海外版買ってるってことは、じゃあちょっともう少し海外版の話しましょうか。ちょっと。
まあ、いや、どちらでも大丈夫です。で、私がちょっとですね、今回、入らなくて残念だったなっていうソフトもあるので。
お、はいはいはいはい。
もちろん多分あると思うんですけれども、今回ですね、私が、ちょっと入らなくて残念だなと思ったのが、今回、セガのロールプレイングゲームとして、ファンタシースター2が入りました。
はい、2が入りましたね、
はい。で、3は残念ながら入らなかったというところで、はい、まあ、3を残念がある人っていうのは多分、もちおさん、筆頭に何名かいるかと思うんですが、
はいはい、
今回私がですね、入らなくて残念だったなと思うのはですね、PS2 のテキストアドベンチャーなんですね。
あ
ー、はい。
確かに。
はい。セガですね、メガドライブの時にセガ、メガモデムっていうのを使ってまして、はい、電話回線を使ってですね、はい、ゲームの配信だったり、うん、あとはテルテルスタジアムとかでですね、通信で野球ゲームができたりっていうことをですね、先進的にやってたメーカーなんですけれども、
はい、
その中で、メガモデムの中でやっていたゲーム図書館という中でですね、はい、このファンタシースターのキャラクターをそれぞれ一人ずつ主人公にしたテキストアドベンチャーというのが、実は配信されてました。
うん、うん、されてました。
で、
うん、
はい。で、このテキストアドベンチャーはですね、全然もうやる機会がなくてですね。
そうですよね。ソフト単品
も、はい。
うん。
手に入らないので、
うん。
PS2 が入るんだったら、ぜひテキストアドベンチャーもと思ってずっと最後まで待ってたんですが、残念ながら、追加、タイトルの中にも入らずに、
はい。
という形でした。
でしたね。ちょっとね、はい、PS2 の Easy モードで終わっちゃいましたね。
はい。
はい。確かにね、難易度結構ね、デッキキャラのエンカウントがすごい激しかったからね、はい、大変だったゲームなんで、まあそういうのは緩和されたのは、それはそれでいいんですけど、ね、PS2 をやってみて、おこういうキャラいいねと思った時に、あのテキストアドベンチャーでさらにそれを掘り下げるという、はい、入れてもよかった気がしますね、確かに。そうです
ね、入れてもよかったなって気がするんですけどね、60本まで膨れ上がっちゃったんだったら。
もう
はい、ゲーム図書館っていうタイトルで、
ね、
ドンって、はい、前回のゲームの缶詰みたいな形で、タイトルの中にごちゃっと、
ごちゃっと、
ミニゲームをどさ入れていただいてよかったなとは思ったんですが。
確かにね、はい。まあちょっと、まあ今回は残念でございました。はい。はい、私の方、で、まあ入らなくて残念だなっていうのは、まあ、まあどうしても毎回言ってますけど、ね、私の一番好きなゲームはおそ松くんなので、やっぱりおそ松くんっていう、はい、まあでもそれはね、ちょっと判決ものだし、って実際問題ちょっとね、私ぐらいだと思うんで、まあそれは置いとくんですが、ちょっとね、今回シミュレーション系が少なかったかなっていうのはちょっと思ってるんですよ。
そうですね。
うん。シミュレーション一本入れて欲しかったなーっていうのがちょっと思うところありまして。
シミュレーション入れるとしたら何が欲しかったですか？アドバンス大戦略ですか？やはり。
あれは多分難しいでしょう、入れるのはちょっと。
はい、
でも、あれのちょっとハイスピード、
はい。
試行時間短いめバージョン
はちょっと。そうなんですよ。スーパー大戦略もしくはアドバンス大戦略の試行ルーチン超短縮版っていうのも、来るかなとは思ってたんですが。
うん。結構ほら、今回ハイスピードモードいくつか入ってるじゃないですか。
はい。
スタークルーザーもそうだし、あとビューポイントもそうだし、あと、はい、まあ、ちょっと難易度を少しいじった、そのね、イージーモードのね、PS2 もそうだし、だからそういった意味でちょっとこう改良版という意味で、 三国志とかもそうなんですけど、うん、
なるほど
惜しい、そこで大戦略っていうね、うん、まあちょっと欲しかったかな、難しいですかね、ちょっといろいろなんか判決が難しいのかなってちょっと思ったりはしますが、
はい、
欲しかったかな、
はい、はい、そうですね、まあアドバンス大戦略とかだと多分今のポリコレ的にも難しいのかもしれないですけどね。
ねえ、ちょっとね、うん、はい、そういうのもあるかもしれないけど、でも、
はい、あの歴史の if とはいえ、うん、核兵器を作ることができちゃうので、
ちょっとまずいかな、やっぱり。
はい。
うん、でもね、本当あの、いいゲーム、面白かったんでね、そういった意味では、うん、ちょっと残念ではありましたけどね。はい、あと、はい、バハムト戦記があれば完璧だったかなとか、
まあ、そうですね、そうなんですよ。ゲイングランドが入ったんで、バハムト戦記、かクラックダウンが入るかなとも思ったんですけど、
うん、ちょっとね、その辺が、
はい、
うん、なん、あ、ゲングランドか、自分はアストロシティミリですげえやってるから、って思っちゃうと思ったりした部分はあるんですけど、
はい、
うん、まあまあそれぐらいですかね。でも総じてまあようやったわっていうラインナップではありますので、
うん、そうですね、ラインナップ的には非常に、
うん、
あの良かったと思います。で、今回あれですよね、セロシーンになったおかげでスプラッターハウス2も
そうなんですよ。
採用されましたし、
はい、絶対これがセロシーはここだろうなっていう感じなのでね、
はい、
はい、あれもね面白いのでね、
はい、
ちょっとぜひその辺とかも楽しんでいただければ。そしてじゃあもうカステルさんね、はい、あの海外版届いたらぜひぜひまたプレイレポート、はい、感想などなど、はい、はい、私も海外のソフトまで全部は遊んではいないので、
はい、
ちょっとね、はい、その辺をちょっとレポ楽しみにしてますんで、はい、特にあのトージャム&R とかかな、うん、自分やったことないの
は、ね、トージャム&R は私も1をちょろっと舐める程度にしかやったことがなかったので、
うん、はい、なのでぜひとも、
はい、
はい、その辺を教えてください、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。
はい、ということで、あ、ちょっともうすっかりちょっと喋りすぎましたね、私はね、
はい。
はい、ちょっと時間いつもより長くなってしまいましたが、あとなんか言い残したことありますか？大丈夫ですか？
あとはそうですね。あとはまあ、とりあえず、あ、そうそう、あの、ジェニスミニは、あの、メガドライミニよりも、まあ、ちょっと為替の関係も含めて5000円ぐらい高いんですけれども。
はい。あ、そう
です
ね。
ただ、あの、はい、はい。AC アダプターがついてるんですよ。
だからそこまで高いって感じもしませんけどね。
はい。実はメガドラ2とメガドラミニ2は、あの、使用、あの、推奨使用電圧が若干違うので。
ああ、そうだった。
電圧か電流か、はい、はい。が違うので、はい。そこはしっかり、あの、見て適した AC アダプターで、やっていただければと思います。
そうでした。1アンペアと2アンペアの違いですよね。
はい。はい、多分そこの AC、あの、電、あの、アンペアの違いで、動作が若干くる、あの、ずれると思うんですね。あの、以前にあった、アストロシティミニ、
う
ん。
そうそうそうそう、電圧ので。
ミニ V でしたっけね。
そうそうそう。
あの、あれは、電圧が、あの、低いと、動作が重くなるということで。
はい。
はい。
多分、同じこと起きますよね、これもね。
はい。そういうことが起きないようにですね、やはり、昔の AC アダプターを使うよりは、今用のアダプターを改めて買い直しするっていうのも、いいかと思いますね。
そうですね。電圧ちゃんと確認して、はい、ちゃんと対応してるのね、はい。まあ、お店の人に聞くのも一番かもしれませんけどね。やっぱね、
はい。
そういうのはね。はい。ちゃんと確認して購入してくださいということで。
はい。
はい。さあ、大丈夫ですかね。
これ
ぐらいで、ね。はい。はい。ということで、今回はメガドラミニ2のお話をさせていただきました。ここまでのお付き合いは私、もちょと。
はい。私、カステルでお送りいたしました。
今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた。失礼します。
失礼します。
誰かと誰かのゲーム話では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰々ゲーム話でつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。また、メールでのお便りも募集しています。mochihigomedashugidx@yahoo.co.jp もちよゲーム大好き dx@yahoo.co.jp となります。